お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
2024年のパリオリンピックに新競技として採用されたブレイキン。一般的にはブレイクダンスと知られるこのダンススポーツにおいて、現在メダルに最も近いと言われる存在が日本のシゲキックスこと半井重幸さんです。半井さんはブレイキングがオリンピックの正式種目として認定されるその1週間前に世界大会で優勝。まずは最年少で獲得したチャンピオンベルトについて伺ってみました。
直にやっぱりすごく嬉しいなっていうのが一番ですね。本当に始めた当時からすごく目標にしていたというか、まあその舞台で優勝するっていうことにすごく憧れを持っていたので、まあそれが最年少、まあそういう形で、ちゃんと結果を残せた、目標にしていたものを実現させれたっていうことにすごく嬉しく思います。
最年少、年齢をお伺いしてよろしいですか？
はい、今現在18歳ですね。
このステージに立つのは初めてでしたか？
この大会は、2017年に、当時僕は15歳の時に、初出場させていただいて、ベスト4、準決勝まで、進んだっていう結果を残したのが初めて出場した時ですね。
どうでしたか？その1回目に立った時と、今回立った時と何か気持ちに変化はありましたか？
そうですね。一番大きな変化というか違いとしては、優勝しに行っていたっていうのが、今回、まあ、本当に違うかったかなと。もちろん、その、15歳で出場させてもらった、させていただいた当時から、出る大会は、必ず優勝を視野に入れてというか、優勝を目指してっていうのは、うん、僕の中での一つのモットーというか、大事にしている部分なので、15歳で出させていただいた時も、もちろん優勝することを、すごく、意識しながら、その大会に出場したんですけど、まあ、その時はやっぱり一つこの憧れの舞台で、自分の踊りを見せれるっていう、そっちに対する、まあ、嬉しさというか、まあ、印象深さはそっちにすごくあったかなっていうふうに、思っていて、少しなんか一つフェーズは違うかったというか、本当に前以上に優勝っていうことを視野に入れて、今回挑んでいたのではないかなっていうふうに感じています。
で、今回の世界大会、オーストリアでの開催だったんですけど、このコロナ禍で、やっぱり隔離措置などはあったんですか？向こうの方では。
そうですね。すごく、徹底して、行っていました。そういった、こう、感染予防というか、特にそのタイミングとして、僕たちがオーストリアに行って大会が行われた週は、その一週間、約一週間前ほどからだと思うんですけど、そのオーストリアがロックダウンをしていて、その、本当にお店も開いていなければ、誰も外出していないっていう、状況の国の中、海外から行って、もちろん PCR 検査を受けてっていうのもすべてクリアした上で現地に行ったっていう形で、まあホテルで滞在してる間も PCR 検査を2日に1回ぐらいのペースで1週間行って、その結果が出るまでは外に出れない、自分の部屋から出れないっていう形で、もちろん外出はそもそもできないんですけど、
今回の大会無観客試合だったと思うんですけど、はい、どうですか、このたくさんの観客に囲まれて踊るのとゼロの状態で踊るのと、何か気持ちに変化があったりダンスに違いがあったりするでしょうか？
僕たちすごくその観客がこう静まり返って競技を見るというよりかは、競技中にまあこういい動きをしたりとか、何か盛り上がるタイミングがあれば観客が声に出したり、まあ、拍手をしたりっていう。まあ、そこからエネルギーを普段、舞台に立った時に、踊りを通してそのエネルギーをアウトプットするっていうような形で、感覚で僕たち普段やらせてもらってるので、出場者の選手のうちの、ね、何人かは、まあ、それによって、まあ、普段ほどのエネルギーが、踊りで見えなかったりとか、いつもほど、まあ、こう、気持ちが乗っていない だろうなっていうのは、少し僕から見ても個人的に見えた選手とかも中にはいて、まあ、僕もそれはすごく無観客っていう環境の違いで起こりうる可能性があるなというのはすごく前もって感じていたので、今回はこう観客がいない分、いつも以上にその時に DJ がかける音楽っていうものにすごく意識をフォーカスさせて、まあ、そこからエネルギーをもらうというか、元気をもらって、もうそれをこう踊りにつなげていくっていうようなやり方をいつも以上に意識させてもらいながらやりました。
そして今回の世界大会直後、ブレイクダンスがパリオリンピックの新競技として採用されました。実は2年前に行われたユースオリンピックでは、すでに種目として開催されています。今回の決定についての感想を聞いてみました。
そのユースオリンピックが行われない、そんな話が出た時から、まあ自分がその年齢の対象内にいて、すごくそこに対してこう意識を持っていて目標にしていた大会だったので、実現できてすごく、まあ嬉しいなと思ってます。
パリのメダル候補に多分一番近い存在だと思うんですけども、ご自身がオリンピアンだと想像してどう思われますか？
まあそうですね。まあもちろん始めた時はオリンピックにブレイキングが入るっていう話は本当に全くなかったので、まあそういう意味では考えも、しなかった。こうもちろん4年に1回のオリンピック、僕も一人の、まあ子供としてというか一人の人間として、もちろん見ていたし、まあそうですね、オリンピアになるっていうことに関しては、すごくまあ嬉しいなというか、ぜひとも、その、まあ位置に自分が行けたらなっていうふうに思ってますね。
ブレイキングを、まあ、スポーツとしてまだ認知され始めたばかりなので、どういうふうに競技は進んでジャッジされていくのかっていうのを、簡単に説明していただいてよろしいですか？
はい。大会は対面式で、まあ1対1が主流なんですけど、まあジャッジっていう審査員する人が、基本的には、奇数3人から5人ぐらいが、比較的よくある形なんですけど、が、その対面している2人の、パフォーマンス、踊りを見て、どちらが優れているかっていうのを判断するっていうのが、まあ大会としての、ざっくりした形式で、まあ、そこで僕たちが踊るにあたって音楽っていうものがすごく大事なんですけど、まあ音楽がかかっていて、それに対して、即興で踊るっていうのが僕たちのやり方なんですけど、その音楽も、まあもちろん即興って言っているので、まあ事前に知らされているわけでもなく、その場で、DJ の方が、音楽を選んでかけて、まあテンポだったり、そういう細かいところも、その DJ の、その時の DJ のさじ加減でかける。審査、そのジャッジするにあたってどういうところが、勝敗につながってくるかっていうところをわかりやすく端的に話すと、僕たちすごくまあ、その、たくさんの観点、要素を踏まえた上で、どちらが優れているかっていうのを判断するんですけれども、まあ、もちろん重要になってくるのが、技術力。その他にも、まあ、ちょっと今、口頭で全て細かく、こと細かく説明するのは難しいんですけど、まあ、端的に何個か例を出させてもらうと、クオリティ、質ですね。まあ、これも他の競技でもあるとは思うんですけれども、まあ、その踊り、すごいことをしていればいいというわけではなく、そのすごいことをしていても、まあ、それがどれだけの完成度の高さでできているのか、まあ、成功しているのかどうか、そういった、こう、質の部分ももちろん見られますし、まあ先ほど話させていただいたように、すごく僕たちの競技は音楽っていうものが、競技に直接的に関係していて、まあそれは審査にも直接関係しているんですけど、ミュージカリティっていう音楽との融合性、どれだけ、DJ がその場でかけた音楽に即興で反応して、音楽に合わせた踊り、合っている踊りをできているか。っていう、そういったミュージカリティっていう部分も一つの判断素材になりますし、バトルアチチュードっていうイメージとしてはボクシングと同じような感じで、僕たち拳は交わさないんですけど、まあ踊りと踊りで、戦っているっていう、形になるので、しっかり相手を倒すっていうことを、例えば踊っている最中の踊っている位置だったりとか、向いている方向だったりとか、 まあ、どれだけ意識しているのかっていうのは、まあ、表情だったり、動き方だったり、動いている場所だったり、そういった細かいところから感じ取って、審査員が判断しています。まあ、そういったところ、まあ、他にもたくさんあるんですけど、こういった、こう、要素、大切なブレーキの要素を、頭の中でどちらがどれだけこの要素が優れているかっていうものを比べながら、どちらが総合的に、勝っているのかっていうのを判断しているっていう形になります。
ご自身の強みは何だと思いますか？今いろいろ技術とかミュージカリティとかいろいろ出ましたけども。
はい。はい、僕自身は、ミュージカリティ、そして、まあ、技術力、まあ、こう、ハイレベルなことをしながら、ミュージカリティを、大切にするっていうのが僕の強みかな、戦い方かなっていうふうに、そこが自分の強みかなと思います。
あと、お姉様もされると聞いたんですけど。
はい、そうです。今回、先ほど話してもらった、BC1、レッドブル BC1 っていう、つい最近オーストリアで行われた大会の、女性のカテゴリーの方でも日本代表として、出場していました。で、まあそういった感じで毎回ではないんですけど、まあ国内海外で同じ大会に出場していたりとかもするぐらい、まあお互いに高め合ってやっている感じで、はい、姉も、同じように活動しています。
今回の優勝喜ばれていましたか、お姉さんは？
はい、すごく喜んでいました。結果が優勝という結果が出た瞬間、まあ近くにバーって寄ってきて、ハグをしてくれて、まあ本当僕が、まあ優勝して嬉しいなっていう感じ、それをすごく少しずつ感じる前に、まあ姉がすごいもうボロボロ泣いていたので、僕が泣くタイミングなんて、もう一瞬たりともなかったですね。先にあんなに泣かれると。
もしかしたらパリオリンピックは男女ともに日本代表っていうことも大いにあるではないでしょうか。
はい、可能性としては、全然あると思います。
あと最後になりますが、もう今年、はい、今年もあと残すとこわずかになりましたけども、来年の抱負伺ってよろしいですか？
まあ今年2020年が僕にとってすごく、こう特別な年になったかなっていうふうにまず感じていて、まあこう、年末にかけてというかここ最近今年ラストにかけて、まあ日本、全日本の優勝だったり、レッドブル BC1 の優勝、まあ、称号としては、現在世界一っていう、結果を残すことができて、まあ、僕はこれでこう、納得してしまっても、まあ、無理ないかなっていうタイミングではあるとは思うんですけど、客観的に、見て。なんですけど、僕からするとすごくこれは180度反対で、これが今の僕の新たなスタートのタイミングかなっていうふうにすごく自分自身では捉えているので、2021年再スタート、細かく具体的な結果で言うと、BC1 の、2連覇、そして、全日本の2連覇も、すごく視野に入れてやっています。まあ、それが僕の来年の抱負というか目標です。
シゲキックスこと中来茂之さんでした。今年は全日本チャンピオン、そして世界チャンピオンという輝かしい成績を残されたシゲキックスさん。18歳とは思えないほどしっかりした目標やビジョンを持つ彼でしたら、パリ五輪での金メダル獲得も夢ではないかもしれません。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。